ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4、第5日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。この選択理論、幸せにつながる選択を解く心理学ということで注目されています。今日はこの選択理論の考え方を素敵な絵手紙風の作品で表現してくださっている方にスタジオにお越しいただきました。紀北町近永小学校で非常勤講師をされている山下千歳先生です。こんにちは。
こんにちは。
山下先生は選択理論の本、幸せを育む素敵な人間関係の実践編、そしてラジオ編の後表紙の絵を描いてくださってるんですよね。
はい、そうです。
まずは山下先生からご紹介いただけますか。
はい、私は普段の絵手紙の方を描いてまして、それで、井上千代先生の方からこちらの理論の本をいただいた時に、はい、お礼にと思って、先生にしっくりくるなと思った素敵な言葉は幸せを呼ぶっていう言葉を書いている絵手紙を先生にプレゼントしたことがきっかけで、本の後ろに載せてもらうことになりました。
へー、素敵な言葉は幸せを呼ぶっていう、この言葉がぐっとこうね、あの目に飛び込んでいますよね。
ありがとうございます。
はい、そして新しくできたラジオ編にも書いていただいてます、
はい、
こちらもご紹介ください。
はい、こちらの方はプラスの言葉は幸せと成功の母っていう言葉なんですが、こちらは井上千代先生の方からこの言葉で、まあ、合う絵を何か入れてくださいっていうことで、お母さんが子供をこう肩を組むような形の後ろ姿の絵なんですけど、まあ、この絵が一番最初に思い浮かんで、まあ、水彩画で描いてみました。
プラスの言葉は幸せと成功の母と綴られている。
はい、
選択理論のそのプラスの言葉かけとか、温かい人間関係とか、そういうのを表している絵と言葉だなっていうふうに思うんですが、
ありがとうございます、
はい、今の近永小学校 でその前は三亀中学校だったり、
はい、
まあ、南予の小学校や中学校で美術を教えていらっしゃるんですけれども、
はい、
子どもたちとの中で気をつけていることっていうのはありますか。
そうですね、まずは美術や図工っていうのはその子の中でいろいろ考えとか思いとか工夫とかってあるので、まあ、チャンスというかヒントとして資料とかは見せてあげたりとかはするんですけど、まあ、なんでできないのとか、なんでわからないのとかっていうような、そんな責めたことは言葉では表現することはないです。もしわからなかったり悩んでたり手が止まってたりしたら、やっぱりそういう資料を見せてあげて、まあ、こんな風に真似してみたらとか、まあ、こういうのを参考にしてもうちょっと考えてみようかっていう風にして、まあ、その子の表せれないっていうか表現できない部分を、まあ、引き出してあげる努力っていうのはするようにはしています。
はい、まさに選択理論の身につけたい7つの習慣ですよね。
は
い、
あ、そうなんですね。
はい、人間関係を壊す習慣の方は批判するとか責める、うん、ガミガミ言うっていうものなので、うん、それはしないで、人間関係を築く習慣の支援するとか、うん、話をよく聞くだとか、うん、受け止めて、うん、信頼してっていう、そういう接し方を実践されてるんですね。
楽しくとか、やっぱ自分が表せれるものを少しでも表現できるような、まあ、そんな授業になったらいいなって普段からまあ心がけてはいます。
はい、まさに選択理論的な生き方を、選択理論を知らなくてもやってらっしゃるんだと思うんですが、
はい、
でも選択理論を知って、はい、なるほどって思ったこともあったんじゃないかと思うんですよね。
はい、そうですね、まあ、あの普段から、まあ、自分に限らず、まあ、誰でもそうだと思うんですけど、まあ、辛いことがあったりとか、まあ、嫌なことがあったり悩んでたり、まあ、しんどいなって思うこととかがあったりしても、そういう時にこれは自分を強くするための出来事なんだって少しでも思えたら、その時の、まあ、苦しみは少し減るかなと思うんですね。なので、まあ、普段から、まあ、嫌な時に嫌だ、もうダメだって思ってしまうと、もうそこからもっとマイナスになっていくので、なので、まあ、先自分がそれに乗り越えた後にちょっとした嫌なことがあったとしても、 前にもっと大変なことがあったからこれぐらい楽ちんってきっと思えるので、まあ、自分の考え方を楽にする、選択理論的に言うと脳が楽になる状態、そういうのを、まあ、選択理論を勉強させてもらってお話を聞いて、まあ、感じることですね。
これが選択理論でいうところの前行動で、はい、あの車の4つのタイヤに見立てて前輪の考え方と行動は自分でコントロールして、そうすると後輪の感情や生理反応、あの気持ちや体の状態がいい方向に行くっていうあれですよね。
そうですね、うん、そういうふうに考えるとすごく自分も前向きになるし、まあ、明るくなれるし、何よりも、まあ、たくさんの人と接するのが普段多いので、そういう人たちに、まあ、嫌な思いとか、うんうんうん、そういうのは与えないで済むのかなとは思いますね。やっぱり暗い顔してると周りの人もきっと嫌だろうし、はい、
実は絵手紙で他にもいろんな作品があって、はい、今日持ってきていただいてるので、
はい、
ちょっとお好きなものをご紹介いただけますか。
はいはい、当たり前のことを普通だと流さないで、ありがとうと感謝の気持ちが言える人になりたいっていうのを、一つ書いてます。
これはお花は何ですか。
ダリアの種類ですね。
あの花びらがいっぱいあるダリアの花と一緒に、はいはい、当たり前のことを普通だと流さないで、ありがとうと感謝の気持ちが言える人になりたい。本当にそうありたいと思います。
、はい、まあ、私もやっぱり子どもたちと普段接していて、家のことをお母さんがしてくれてたり、学校の先生がプリント1枚作ってくれてたり、いろんなところでいろんな人が自分の周りに支えてくれてるのに、やっぱりありがとうって言えないこととかたくさんあって、そういうのをこう見てても気づくとこがあって、そういう時にありがとうって言えれたらいいよねっていうのを、まあ、子どもたちに話すこともあるんですが。
そういう好きな言葉は書き留める工夫もされてるんですか。
スケッチブックを普段持ってるんですけども、スケッチブックに書いて、あと今は、まあ、あの携帯とかもあるので、携帯とかにメモのところにいろんな人からいただいた言葉はたくさんあるんですけれども、その時その時に感じた言葉とかそういうのは書き留めて、たまに車をラジオとか聞いてたら車を止めて横でメモったりすることもあります。
そうなんですか、はいはい、すごい。
プラスの言葉とか、まあ、あの自分にとって素敵な言葉だなとか、もらって嬉しかったなっていう言葉などを皆さんとかからいただけたら、またそれになんか絵なんかつけれたら、絵手紙集なんかできたらいいななんて思いますね。
ぜひぜひ、はいはい、番組宛てにもいただいたりできるといいですよね、はい、
ぜひそんな素敵な言葉をいただけたらありがたいなって思います。
そこに山下千歳先生の絵がついて、
はい
はい、作品になって発表できる日が来るといいなと。
そうですね、そんなことはもうすごく素敵な夢だと思います。
一緒に妄想したいと思います。
そうですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そして最後にお知らせなんですが、この素敵な山下先生の作品を見ることができる作品展が近々ありまして、これが山下先生が講師を務めている宇和島のアトリエパレット絵画教室の作品展で、8月13日から17日までちょうど今週ですね。
はい、はい、そうですね、よろしくお願いします。
はい、宇和島喜彩屋広場で、あるということですね。
ちょうどお盆の間なので、はい、ぜひ見に来てください。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は紀北町近永小学校で非常勤講師をなさっている山下千歳先生にお話を伺いました。